おはようございます。じゃあ一言お祈りします。神様ありがとうございます。今日もアダムブズリブチャペルを今月もまた導いてくださってありがとうございます。どうぞ目には見えませんけれども、あなたはこのところにいて御心を私たちに語ってくださることを信じますから、ありがとうございます。どうぞまた私たちの心を開いて、どうぞ主をお語りくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。カール・ブッセという詩人がいますけれども、山のあなたに空と置くと、幸い住むと人の言うと、人々は、涙ぐんでこの詩を口ずさみました。よくカール・ブッセという人は、二三流どころの、詩人と言われてましたけれども、この上田敏という人がこれは見事な日本語に訳したために、これはすっかり有名な詩になりました。山の彼方に幸福があるというので探しに行ったけれども、見つからないと。そして涙ぐみながら、帰ってきたと。山の、遥か遠くに幸福というものが住んでいるらしいと、人々は言うと。で、こう山の彼方に、幸せがあるんだという、そういう発想は、なんか私たちこう閉ざされた世界にこう生きているものの、実感としてそんな感じがあります。と同時に、でもやっぱりその山の彼方にはその実言ってみても、幸福はないのかもしれないという、それもまたそういう不安もこう閉ざされた世界に住む、私たちの心の中にあるんだろうと思います。ブッセの詩人は胸を膨らませながら、希望に胸を膨らませながら、閉ざされた、世界を出ると。そして失望に打ちひしがれて、帰ってきたと。でカール・ブッセと同じところから出発をして、別な結論に達したのが、メーテルリンクの、青い鳥と言っていいと思うんですけども、このチルチルとミチルはもう山の彼方はおろか、もう思い出の国であるとか、もう未来の国であるとか、もう地の果てからもう時間の果てまでさまよって、もうあらゆるところを、幸福の青い鳥を探し回ったと。けれども幸せの青い鳥はどこにもいないと。でさまよって夢から覚めて身の回りを見渡してみれば、なんかこう日頃飼っていた鳩が青い鳥ではないかと。青い鳥っていうのは決して山の彼方にあるんではなくて、よく注意をしてみれば、すぐ私たちの身近に幸せはあったと。そういう、興奮、そういう教訓ですけれども、人間は、きっとある時には、ブッセのように、山の彼方を仰ぎ見ながら涙ぐんできたし、またある時はメーテルリンクのように、幸福っていうのは、実は身近にある、すぐそばにあるのよと、無理やり思い込んで、それでなんとか、やりくりしていこうと、そういうことも人間はやってきました。で、人の心を、不安にするものは一体何だろうかと。第一にそれは、聖書は罪であると言ってますけれども、一人のご婦人が、スーパーマーケットで万引きをしたと。誰にも見つからなかったわけですから、ああよかったよかったと、何かこう平安がやってきても良さそうなんですけれども、逆に不安が、こんにちはと言って不安が訪ねてきた。ご婦人は二度とそのスーパーで買い物ができなくなりました。そのスーパーの前さえ通れなくなっちゃって、わざわざ遠いお店に出向いて買い物をするようになったと。で、パトカーがサイレンを鳴らして近づいてくると、 これはもういけない、自分のことではないだろうと思いつつも、もしかしたらと思って路上にすっと身を隠すようになってしまった。人は多分罪を持っているときには、どんなにおいしいものを食べて、どんなに立派な家に住んで、素晴らしい地位や学歴があっても、きっとその心には不安があると。不安の解消は、山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う、なんか仏世のように、山の彼方を望み見て、単に望み見るのでもないと。あるいはメーテルリンクのように、いやそんな幸せなんてもんは身近にあるんだよと思い込んで、無理やりそれでやりくりするのでもないと。今人間、一人一人がこう自分の罪の重さというものをもう支えきれなくなっています。詩編の38編の18節でダビデは、もしかするとレジュメに載ってますかね、38編の18節でダビデは、私の罪で私は不安になっていますと言って、さらに詩編の51編3節、誠に私は自分の背きの罪を知っています、私の罪はいつも私の目の前にありますと。これはダビデっていうのは一国の王様ですけれども、一国の王様がもう自分の罪の重さをもう支えきれないと、ここで告白しています。でこの詩編の第51編なんですけれども、あれこれ表題がついてるんですけれども、表題にこう書いてあります。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時と、表題が記されていて、そして一節、神を御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください、うんぬんと続いていきますけれども、このダビデっていう人は、全イスラエルを裁くには、エルサレムの町が良いと考えました。エルサレムっていうのは、カナンを中心に位置して、古くから、交易の要所として栄えていたけれども、そこには、以前から住む人たちがいて、原住民がいて、ダビデの、侵入を、受け入れないと。なかなかエルサレムっていうのは、攻略の難しい町だったんですけども、ダビデはよし、地下水路を行こうということで、エルサレムっていうのは町の外の泉から、地下水路を用いて、水がもたらされるような町は、そういう構造になってますから、もうダビデたちはその地下水路を取ってエルサレムの、城壁内に、侵入をして、そこで、町を占領し、エルサレムを平定していくわけですけれども、ダビデという人は、行動は常に素早いと。で、城壁を占領し、そこに住んでエルサレムの町を開発し、そして、城壁を作って町を強固にして、どんどん発展させていった。そして神の教えを収めた、契約の箱もここに運び入れて、もういくつもの戦いというものを指揮して、もう大変素晴らしい、勝利を収めていった。神殿を作り、そして見事な王宮も作った。でダビデの意向というのは、もう日ごと年ごとに高まって、もう王様としての、信望というものが集まっていきました。よく、気をつけてるんですけれども、祭神祭におぼるという言葉があって、イエス様は、剣によるものは剣によって滅びると、うまくいっている時こそ警戒すべきである。人間というのは結構こ うまくいっている時に、自分が与えられているものとか、自分が所有しているもの、 それで自分の身に滅びを招くっていうことがよくあります。権力を与えられたものはその権力によってこう自分を見失うことがあります。人に信頼される、信望を持つ者はその信望によって己を見誤ることもあると。まあ、私たちは、まあ、何を持っていてもいいんですけれども、神様から与えられたものにいつでもこう一つ付け加えなければならない。それはやっぱり何を持っても持たせられても神を神として、まあ、生きていくと言いますか、やっぱり神様をこう自分の下に置くようなことであっては、まあ、どうであろうかと。ある時ダビデは王宮のもう町も平定して、安心しきって王宮の屋上から眼下のエルサレムの町を眺めていると、美しい女性が、まあ、水浴びをしていたって書いてあります。いや、あれは誰かなと調べさせると、ウリア将軍の妻でバテシェバと申します。ここに連れてくるように申せと。でバテシェバを召して、まあ、共に過ごしたと。夫の、まあ、ウリアは、まあ、ダビデの家臣でちょうど、まあ、戦場に赴いて戦っていました。まあ、部下のものは俺のものだとどっかでこう思っていたあたりが、やっぱり権力を持たさられてもうすっかり自分を、まあ、見失っていた証拠だろうと思う。で神を神とすることももう忘れていたのかもしれない。その後、まあ、バテシェバを家に帰したんですけども、伝言が届けられて、私は身ごもりましたとのこと。でダビデは困ってしまう。そこで、まあ、一計を案じて夫のウリア将軍を戦線から呼び戻して、まあ、戦況を報告させたと。ああ、ご苦労であった。家に帰って休むがよいと。まあ、家に帰れば妻と共に過ごすであろうと。いや、そうすりゃもう誰の子供かわからなくなると。で、ウリア将軍を家に帰そうとしたけれども、この将軍は王宮の入り口にとどまってそこで眠っていると。お前なんで家に帰らないと尋ねれば、私の部下たちは戦地で野営をしているのに私だけが妻のもとに帰るわけにはいきませんと。ウリアはダビデのために戦う心がけの良い立派な武将だった。まあ、そんな固いことを言わなくてもいいじゃないかと。明日は家に帰ってゆっくり休むんだぞと勧めたけれども、ウリアは次の日も王宮の入り口で眠ったと書いてあります。もう困っちゃったダビデ王は、まあ、大変なことを思いつくわけですね。このウリアを最も危険な激戦地、戦場の第一線に赴かせて、もう無謀な、もう特攻隊みたいな無謀な戦いを挑ませた。もう無茶苦茶な作戦ですね。大勢の戦死者がイスラエルから出て、こうしてウリア将軍も戦死してしまった。これはもうひどい話です。この時神が預言者ナタンをダビデのもとに、まあ、使わして、ナタンによって王様を、まあ、諌めた。でこれが、まあ、詩編の第51編の、まあ、背景となった出来事なんですけども、51編の1節から4節で、 これダビデの詩ですね。51編1節から4節レジュメにあると思います。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告された時、あなたは正しく裁かれる時、あなたは清くあられますと。まあ、預言者が王宮に使わされてきて、初めてダビデは自分の罪に気がつくわけですけれども、51編の17節では、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんと。おそらく人は罪を持っているときには、王宮でどんなにおいしいものを食べても、宮殿でどんなに立派なところに住んでも、素晴らしい名誉や権力が与えられても、きっとダビデの心にはどこか不安があったんだろうと思う。不安の解消は、山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言うと、仏世のようにどっかっちの山の彼方に幸福があるかもしれない、あらぬ方向を望み見て単に涙ぐむのではない、あるいはメーテルリンクのように、いや幸せなんていうのはもっと私たちの日常生活の身近なところにあるんだよと、なんか無理やりこう思い込んで、それで無理やりやりくりをして生きていくのでもない。人間は今みんな一人一人自分の罪の重さというものを人間は支えきれなくなっている。ダビデとしては、ウリアが家に帰って妻と共に過ごせば、バテシェバが宿した子は、この父はウリアとなると、そう考えたんだけれども、そうことはうまく運ばなかったと。そこでもう仕方なくと言いますか、ウリアを無理やり激戦地に送って、無謀な作戦に出たと。そこでウリアは戦死をしてしまう。ダビデ王は夫を失って、悲しみに暮れるバテシェバを、王宮に召して、妻としたと。バテシェバはやがてこう男の子を産み落としたと。もちろんこれはダビデの子です。しかしどう考えてみても、ダビデのしたことはよくない。神様の御心を損なった。生まれてきた男の子はちょうど1週間7日だけ生きて死んでしまいました。そしてダビデは自分の過ちを痛感をして、しみじみと初めてここで悔い改めるということをするわけですけれども、バテシェバとの間に宿した子が生まれてすぐに死んだときに、ダビデ王は一体何を思っただろうかなと思うんですけれども、詩編51編の表題に、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバのもとに通った後に 預言者ナタンが彼のもとに訪ねてきた時と、まあ、記されてますけれども、でダビデと、まあ、預言者ナタンとの具体的なやり取りが、これは第二サムエル記の12章にその時の出来事が事細かく記されています。まあ、少し長いんですけれども、第二サムエル記の12章の、とりあえず7節からちょっと10節まで読んでみます。こういうやり取りがあったんです。第二サムエル記12章7節から10節。ナタンはダビデに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻としたからであると。まあ、ちょっと飛んで、12章、13節から18節まで。13節から18節まで。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を力起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだ。まあ、こうして、まあ、預言者ナタンが王宮に訪ねてきて、まあ、これは例え話を引いてダビデをいさめるんですけれども、それは神の怒りでした。でここでダビデは、まあ、俺としたことがなんとこんな大きな罪を犯したことかと慟哭し、まあ、身を大地によじらせ、まあ、神の前に悔いて裁きを請うた。これはもう全くの話、これぐらいのことをやっちゃったわけですから、これはもう即座にもう殺されたって何の文句も言えない、仕方のないところですけれども、うん、まあでもイスラエルの神は本気で悔いる人間には、うん、憐れみというものをこう垂れてくれるのだろうか。人間は本気で悔いた時にはやっぱりこう許されても良いのかなと。まあその証拠にダビデはこう許されてるんですけども、けれども、まあ、私が見たところって言ったら変ですけども、読んでみるとこれはダビデ王だから許されたなとか、かなりなんかこうエコひいき的な感じがしないでもありません。例えばレビ記の、これもレジュメのどっかにあるかもしれませんけど、レビ記の20章10節にちゃんとこう法律としてあるわけですね。人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。国民はみんなこれ守ってるわけですね。これに触れたらもうこの通りになっちゃうわけですね。情け容赦はない。ところがこの時預言者ナタンは まあ、許しを宣言する。12章13節。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと。だからレビ記20章20節、どうなっちゃったんだろうかと。イスラエルの民は、まあ、モーセの律法というものに立脚をし、これを神の掟、まあ、国の善悪の基準としていたし、モーセの律法というものを民族の精神的な支柱として、まあ、これに王様も国民もみんな固く立っていた。その律法が神のために民に要求してきたのは死だったわけですね。必ず殺されなければならない。これはダビデ王だから許されたのかなと考えれば、かなり、まあ、エコひいきであると思わざるを得ない。人間、まあ、本気で悔いた時には許されてよいのかななどと、これのんきなこともこれは言っていられないのではないかと。まあ、許してもらっては示しがつかない、まあ、困ることも人生にはあるわけです、ね、イスラエルの歴史には同じ罪のために処刑された無数の国民たちがいると、なんとなくエコひいきと、まあ、感ずるゆえんですけど、けれども神は無条件でダビデを許したわけではありませんでした。命こそは奪わなかったけれども、お前の犯した罪の報いは大きい、はっきり告げることを忘れず、そしてお前とバテシェバとの間に宿した子は生まれてすぐに死ぬであろうと。ダビデの子がすぐに死んでいると。つまりダビデが許された、これはエコひいきというよりも、これは例外的なことであって、一つの予言であった。ダビデの子が一週間で死ぬ、ダビデの末裔としてやがてイエス・キリストが誕生しますけれども、ここには人類の命運に関わる一つの予言が含まれていました。12章の13、14、第2サムエル記。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いなる穴通りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと。こうしてダビデの子バテシュバとの間に宿した子は生まれてすぐに死んでいます。その子は神の不思議な御心の中で、まるで、まあ、ダビデの罪の身代わりとなって、ダビデの罪を背負うような形で死んでしまったと。罪のないものが罪あるものの身代わりとなって命を落とす、これはもう救い主イエス・キリストの遠いこれから先の十字架の死を指し示すメシア予言のようなものでもあった。人は確かに何かこう罪を持っている時には、どんなにおいしいものを食べたとしても、素晴らしい王宮に住まわされたとしても、権力があったとしても、その心は不安である。あれだけのことをしたわけですから。不安の解消は、山のあなたに空遠く、幸い住むと人の言うと。もう人生の旅をずっと長く続けていれば、きっ とその旅路の中でどこか幸せにたどり着くことができるだろうと、そう言って涙ぐんで生きていくのではない。あるいはメーテルリンクのように、そんな旅なんかしなくたって幸福なんかすぐ私たちの身近にある、身の回りにあると、無理やり思い込んでそれをなんとかやりくりして生きていこうというのでもない。今人間一人一人が自分の罪の重さというものを支えきれなくなっています。イエス様が十字架にかけられたのは午前9時ごろ、もう昼の12時には太陽も、もう地も真っ暗になり、太陽は光を失い、異様な静けさが大地を覆うと、イエス様が叫んだのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私の罪の身代わりとなってイエス様が見捨てられてくださって、命を落としてくださった。ダビデの罪の許しにはこの予言が含まれていたと見るべきです。で、こうしたことを踏まえた上で神様は本気で悔いる人間には憐れみを垂れてくださいます。人間本気で悔いた時にはもう許されて良いわけですね。じゃあ一言お祈りしたいと思います。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いなる侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと。神様、今や人は自分の罪の重さというものをまた支えきれなくなっています。イエス様が私たちの罪の身代わりとなってくださいました。もうこれしか解決はありませんから、今日もあなたのまた十字架の流してくださった尊い贖いの御座に私たちはより頼みます。あなたは本気で悔いたものは必ず十字架の血によってまた許し清めてくださいますから、ありがとうございます。私たちのまた過去の一切の罪の責めから、もう一度私たちをこの朝解放して、あなたの驚くべき交わりと喜びの中に入れてくださいますようにお願いをいたします。あなたのまた贖いの御座を感謝します。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。